暑い暑い夏がやってきました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。声の四方中津、2023年、令和5年8月1日号、ナンバー1531をお届けします。音訳はアイメイト中津きさらぎ会、鈴木鈴子、構成は井上淳二です。はじめに主な内容を紹介します。1、8月は、部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間です。2、地域支え合い推進員。3、休日救急当番医の順番にお伝えします。表紙の説明をします。あなたはどの八面山が好きですか?と題して、緑あふれる四季の丘公園と、涼しげな修験の滝、そして、八面山の全容が見える写真3枚が載っています。表紙終わり。特集、レッツ八面山。山の日、プチ登山のすすめ。山の日。8月11日は山の日です。皆さんは山の日の趣旨をご存知ですか?山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。国民の祝日に関する法律では、このように定めています。八面山。山高地域に位置する八面山。四方八方、どこから見ても同じように見えるということから、八面山と名付けられたと言われ、地域のシンボルとして長年愛されている山です。桜や紅葉のシーズンはもちろん、普段から多くの人が山登りを楽しんでいます。プチ登山のすすめ。八面山には4つの登山道、遊歩道があります。例えば、修験の道探訪コースは、登山口から約40分から50分で展望デッキまで登ることができるお手軽な登山コースです。展望デッキでは、中津市街地、周防灘を一望でき、天気がいい日には、北九州市や山口県まで見渡すことができます。すがすがしい山の空気と自然を味わえて、健康のための適度な運動にもなるプチ登山を、この山の日を機会に始めてみませんか?イベント情報。山に親しむ、八面山に親しむ。1、八面山クリーンアップ作戦、少雨決行。八面山を皆さんできれいに清掃しませんか?清掃用具は貸し出しします。草刈り機をお持ちの人はご持参ください。日時、9月3日日曜日、7時から8時30分。主催、きらり参考。ネット申し込みの QR コードが載っています。2、八面山ハイキング&トレッキング体験。登山時の心構えをレクチャーして、簡単なコースをトレッキングします。対象、登山初心者、登山未経験者。日時、9月10日日曜日、9時から13時。料金1000円。昼食保険付き。定員10人。主催、中津市三高地域おこし協力隊。ネット申し込みの QR コードが載っています。3. 八面山子どもキャンプ教室。自然の中で3日間過ごし、自ら体験することを選び、行動することで生きる力を身につけよう。対象、小学1年生から6年生。日時、8月22日火曜日10時から24日木曜日14時。料金、19,800円。定員20人。申し込み方法、メール、主催、八面山活性化協議会、メールアドレス、hachi.labo.staff@gmail.com。 夏季登山の注意事項。夏は登山のハイシーズンです。登山初心者もベテランも、多くの人が登山に訪れます。八面山は登山初心者からでも楽しめる山ですが、次の点には注意しましょう。1、 熱中症対策。山は市街地と比べて涼しいですが、熱中症対策として帽子や飲み物を準備して登山に臨みましょう。2. 有毒生物。八面山は自然豊富な山です。蜂や蛇などには注意して、見かけたら刺激しないようにしましょう。3. 天候。山の天気は変わりやすいので、雲の動きに注意を払いましょう。雨が降りそうな場合は下山して、登山中に降り始めたら、雷に注意して、低いところでやり過ごしましょう。アクセス。八面山へは、中津日田道路田口インターよりすぐ。八面山のマップは、参考辞書、または道の駅中津などで配布しています。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、参考辞書地域振興課、電話432050。1、8月は、ブラック差別とあらゆる不当な差別をなくす運動月間です。昭和40年8月、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる問題である。早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である。と謳った同和対策審議会答申が出されました。大分県ではこの答申が出された8月をブラック差別とあらゆる不当な差別をなくす運動月間と定めています。中津市でも県とともに差別のない社会を目指し、人権問題の啓発活動を推進しています。この機会に同和問題を正しく理解し、人権問題の解決に取り組みましょう。1. 解決すべき課題。今なお部落差別をはじめ、社会的身分、門地、人権、民族、信条、性別、性的指向、性自認、年齢、障害、疾病などによる不当な差別、その他の人権侵害が存在する中で、さらに情報化の進展などの社会情勢の変化により複雑多様化し、私たちの解決すべき課題となっています。一人一人が自分の人権のみならず、他者の人権についても正しく理解し、配慮するとともに、相互に人権を尊重し合い、その共存を図っていくことが重要です。2. ブラック差別とは、ブラック差別、同和問題は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、その地域の出身者であることを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている我が国固有の人権問題です。3. ブラック差別のない社会の実現に向けて、ブラック差別の解決に向けて、長年の取り組みによって、生活環境や産業基盤の整備などの面で、格差の解消が進み、また、社会の様々な分野で、人権尊重意識の醸成も進められてきました。しかし、未だに、結婚、就職差別や差別発言、インターネット上での差別的情報の流布が発生するなど、解決に至っていません。このような中、ブラック差別は許されないものであるという認識のもと、ブラック差別の解消の推進に関する法律、ブラック差別解消推進法が平成28年12月16日に施行されました。ブラック差別の解消の推進に関する法律の全文は市ホームページに掲載しています。4. 関心を持って正しく知ること。ブラック差別の問題を難しい問題、自分とは関係のない問題と避けることはその解決を遠ざけます。また、寝たくを起こすな、そのうち亡くなる とする考え方は、差別意識を温存し、差別を容認することにつながります。さらに、この問題をよく知らない人が、インターネットの差別的書き込みを見ると、偏見や差別意識を持ってしまう恐れがあります。5. 私たちにできること。誰もが自分らしく幸せに暮らしていける社会を望んでいるのに、それを阻むのが差別です。誰かがなくしてくれると思っていても、差別はなくなりません。私自身が差別をなくすためにどう行動するのかが大切です。まずは自分にできることから始めましょう。人権学習会、研修会を随時受け付けています。市では偏見や差別の解消、市民一人一人の人権が尊重される街づくりを目指し、あらゆる機会や場所を通じて、人権学習会、研修会を開催しています。いつでも、どこでも、何人でもをスローガンに、無料で人権啓発専任講師を派遣し、必要な機材や資料も準備します。会社や自治会、老人会、子ども会などで人権学習会、研修会を開催してみませんか？人権同和対策課窓口、電話、ファックス、インターネットでお申し込みください。ネット申し込みの QR コードが載っています。人権兵庫一般の部を募集します。毎年8月の差別をなくす運動月間の取り組みとして、人権兵庫一般の部を募集します。優秀作品1点は12月に開催される人権を守る市民の集いで表彰し、人権兵庫優秀作品カレンダーなどに掲載します。対象、市内在住者、小中学生、高校生を除く。内容、人権をテーマとした分かりやすく親しみやすい標語、20字程度。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号、標語を記入し、郵送、メール、ファックス、インターネットで応募。電話での応募はできません。氏名、標語には必ず振り仮名をつけてください。ネット応募の QR コードが載っています。応募期限、9月1日金曜日必着。標語は未発表のものに限り、入選作品の著作権は主催者に帰属します。また審査結果は入選者のみに通知します。令和4年度入選作品、一般の部優秀作品。いじめの芽、出さぬ畑は家庭から。開こう心の窓を、コミュニケーションスキルを磨こう。新型コロナウイルスの感染対策が緩和され、私たちは3年前の生活を取り戻そうとしています。とりわけ、マスクの使用は個人判断となり、これまでのようなマスク越しの会話は減っていくものと思われます。マスク越しの会話では、相手の表情が見えにくいため、相手の気持ちや考えを読み取りにくい面がありましたが、今後は対面でお互いの表情を読み取りながら交わす従来のような会話が地域や職場の中に戻ってくることでしょう。さて、コロナ禍を含めたここ10年間、メールや SNS などの情報伝達手段は飛躍的な進歩を遂げた一方、人と人とが顔を合わせて行う直接的なコミュニケーションを苦手と感じる人が増えてきました。現代人の多くが抱えている人間関係の問題の一つに、この直接的なコミュニケーションがうまくいかないことがあると言われています。コミュニケーションのあり方を見直すヒントとして、アサーティブな表現を挙げることができます。これは相手を尊重しつつ、自分の意見や要望などを率直に伝える方法です。この表現方法は、一方的に相手に自分の考えを押し付けたり、逆に自分の言いたいことを飲み込んで我慢したりすることなく、 対等な会話ができることを目指しています。基本的なアサーティブな表現として、1、相手を尊重する。大変ですね。お疲れ様です。2、事実を伝える。今お力になれなくて申し訳ありません。3、提案する。後ほどお手伝いできそうです。4、感謝を伝える。いつも声をかけていただきありがとうございます。の4つの順で相手に伝える方法があります。アサーティブな表現はコミュニケーションのスキルなので、自分の性格に関わらず、学ぶことや慣れることを通して身につけることができると言われています。言い過ぎでも、言い足りないでもなく、相手にも配慮したちょうどいい自己主張ということができます。問い合わせ応募先、郵便番号871-8501、中津市豊田町14番地3、人権童話対策課、電話221229、ファックス247522、メールアドレス jinken@city.nakatsu.lg.jp。 2、地域支え合い推進員。いくつになっても住みたいと思う地域づくりに一緒に取り組みます。地域支え合い推進員、生活支援コーディネーターとは、高齢者の生活支援、介護予防の取り組みを進めるために、地域の人や福祉職の人とをつなぎながら、支え合う地域づくりを進めていく人です。中津市には現在、南部、豊田、沖台、今津、三高、山国地区に地域支え合い推進員がいます。地域支え合い推進員は、その地域に住んでいて、寄り合いの場などの住民福祉活動に参加し、それぞれの拠点を中心に相談を聞く、集いの場、寄り屋を開く、などに取り組んでいます。身近な相談窓口活動、身近な存在として生活の不安などの相談を受けたり、不安解消になるよう、少人数でのおしゃべりの機会などを作ったりしています。つながりの場づくり、寄り屋の開催。一人暮らしの高齢者の集まりや、地域でボランティア活動をしている人が元気になる集まりなど、地域ごとに工夫をしながら開催しています。地域支え合い推進員のいる6地区と耶馬渓地区で開催中です。地域支え合い推進員の拠点と寄り屋。南部の拠点、臼杵山地。毎週水曜日13時から16時30分、気軽に立ち寄れる身近な相談場所として開所しています。諸町寄り屋、小岩寄り屋、月1回開催。主に一人暮らしの高齢者を中心に、お話や相談ができる居場所として、南部町並み交流館と小岩井憩いの家で開催しています。豊田の拠点、豊田公民館。毎週水曜日、10時から12時。町の保健室。令和4年11月から誰でもぶらりと立ち寄り、おしゃべりできる場所として開所しています。豊田よりや、不定期開催。心と体の健康をテーマに、気軽に参加できるように様々なメニューで開催しています。沖台の拠点、すずめの家、毎週木曜日15時から16時30分、ビタミンカフェ、お茶を飲みながら気軽に相談できる場所として開所しています。沖台よりや、不定期開催、地域の人の声を聞きながら、介護や認知症のことなど、様々なテーマで学習する機会として開催しています。今津の拠点、たけちゃんち。毎月第3火曜日、13時30分から16時、気軽な相談、交流、情報発信の場として開所しています。 まったりやん、月一回開催。地域の人が自由に立ち寄り、少人数で会話し、一緒に参加体験できる場として開催しています。三校の拠点、佐々木さんち。毎月第2金曜日、13時30分から16時、気軽に立ち寄れる身近な相談場所として開所しています。三校シニア親父の会、不定期開催。主に男性の居場所づくりを目的に、内容を一緒に考えながら、男性が気軽に集まれる場として開催しています。山国の拠点、山国社会福祉センター、毎月第3木曜日、13時から16時、地域の人の気軽な相談場所、関係機関との情報交換の場として開所しています。山国よりや、月1回開催、孤食予防を目的として、参加者みんなで昼食を作り、一緒に食べる取り組みを実施しています。地域支え合い活動は、年齢に関わらず、誰もが参加できる活動です。地域の身近な存在の地域支え合い推進員は、高齢者に限らず、地域の様々な人とのつながりづくりを行っています。地域支え合い推進員のいる拠点に行ってみたい。ちょっと話を聞いてもらいたい。よりやに参加してみたい。など、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ先、社会福祉法人、中津市社会福祉協議会、地域福祉課、電話 232095。中津市脱炭素社会、推進事業補助金の交付が始まります。市では、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電設備、蓄電池、EV、電気自動車の導入に対して補助金を交付します。1、太陽光発電設備、対象者、個人、事業者、補助対象設備、FIT、固定価格買取制度、FIP 制度の認定を取得しないこと。令和5年4月28日以降に契約し、申請時点で対象設備の工事着工前であること。また、令和6年3月31日までに工事が完了すること。対象設備が設置された新築建売り住宅を購入する場合は、引き渡し前の申請が必要です。対象設備について、国や県の補助金の交付を受けていないこと。一定以上自家消費すること。補助金額、個人、出力 1kW あたり7万円、上限35万円。事業者、出力 1kW あたり5万円、上限500万円。2、蓄電池。1、太陽光発電設備と同時に設置する場合に限ります。対象者、個人、補助対象設備、定格蓄電容量 1kWh あたりの価格が15万5千円以下、工事費込み税抜きであること、対象設備について国や県の補助金の交付を受けていないこと、補助金額、蓄電池の価格、工事費込み税抜きの3分の1、1000円未満切り捨て。3、EV、電気自動車、対象者、個人、事業者、補助対象設備、経済産業省クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象となっている国内メーカー車、新車に限る。自宅、事業所、2、太陽光発電設備及び EV 充電設備を設置していること。自動車検査証の初度登録年月日が令和5年9月1日から令和6年3月31日までの車両であること。補助金額、個人、経済産業省クリーンエネルギー自動車導入促進補助金における銘柄ごとの補助金交付額、の2分の1、 1000円未満切り捨て。事業者、1事業者あたり10万円。事業スケジュール。太陽光発電設備、蓄電池は、1、見積もり契約。2、交付申請。3、交付決定。4、設備工事着工完了。5、実績報告。6、補助額確定、補助金交付の順番です。EV、電気自動車は、1、対象車両購入。2、自動車検査証登録。3、交付申請兼実績報告。4、補助額確定、補助金交付の順番です。申請期間、9月1日金曜日から令和6年3月29日金曜日。申請方法、申請書を記入の上、環境政策課または各支所総務住民課窓口に提出。申請の手引きや申請書は、環境政策課または各支所総務住民課窓口に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。また、その他要件があるので、補助制度の詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、環境政策課、電話629071。中津市孤立ゼロ訪問事業について、近年、家族や地域社会とのつながりが希薄化していて、高齢者の孤立が社会問題となっています。そこで中津市では、孤立しがちな高齢者の自宅を訪問し、孤独感の解消、必要な支援につなぐことなどを目的とした中津市孤立ゼロ訪問事業を毎年行っています。1. 孤立ゼロ訪問事業とはどんなもの？一人で暮らしていて、介護サービスなどの利用がない高齢者宅を職員が訪問し、聞き取りなどで現在の生活の状況を確認し、必要に応じて各種サービスの提供、社会参画につなげます。また、地域ごとの民生委員とも情報共有を行い、地域で高齢者を見守る体制を構築します。2. どんな人が対象になるの？市内に住民登録をしている満75歳以上で、介護保険サービスなどの利用がなく、次のいずれかに当てはまる人。1. 同居者の死亡、転居、転出により、新たに独居となった人。2. 独居で今年75歳になった人。過去に中津市孤立ゼロ訪問事業で職員の訪問を受けた人を除く。3. 対象者になったらどうしたらいいの？対象となった人の自宅に高齢者相談支援センターから調査票を送付しますので、日々の生活での困りごとや心配事などを記入の上、同封の返信用封筒を使って返送してください。調査票で訪問による調査を希望すると、回答をいただいた人の自宅に職員が訪問し、話を伺います。4. どんな人が訪問するの？高齢者相談支援センターの職員が身分証を掲示してご自宅に訪問します。高齢者相談支援センター担当校区、電話番号の順に読みます。泉の園、今津、大畑、助水、629000、三公園、オグス、鶴居、美穂、和田、539820、創生園、豊田、沖台、246015、村上、北部、南部、230833、高齢者相談支援センターとは、地域包括支援センターの愛称です。専門資格を持った職員が、電話での相談や自宅への訪問などを行い、必要なサービスをご案内します。高齢者相談支援センターの職員などが、自宅訪問の際に金銭を要求することはありませんので、不審な場合は身分証の提示を求めてください。 三甲、本屋場家、矢場家、山国地域でも安否確認や見守りなどの事業を実施しています。問い合わせ先、介護長寿課、電話629807。児童扶養手当、一人親家庭医療費助成の切り替え。児童扶養手当を受けている人や、一人親家庭医療費受給者は、毎年一回、現況届、切り替えが必要です。この切り替え手続きをしないと、受給資格があっても、11月分以降の手当や助成を受けられなくなります。現況届、更新の受付期間、8月1日火曜日から31日木曜日、8時30分から17時15分、夜間臨時会長期間、8月4日金曜日、7日月曜日から10日木曜日、8時30分から19時15分、休日臨時会長日、8月27日日曜日、8時30分から17時15分。児童扶養手当、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、次に該当する児童、障害を持つ子どもの場合は20歳未満を扶養している一人親家庭などの父や母、または養育者は、児童扶養手当を受けることができます。1、父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童。2、父または母が死亡した児童。3、父または母が障害の状態、障害の程度によるにある児童。4、1年以上にわたり父または母が法律により拘禁されている児童。5、父または母の生死が明らかでない児童。6、1年以上にわたり父または母から遺棄されている児童。7、婚姻によらないで生まれた児童。8、遺棄などで父母がいるのか否か不明の児童。9、父が母、または母が父の申し立てにより保護命令を受けた児童。公的年金受給者で年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。一人親家庭医療費助成。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している一人親家庭、公的年金受給者を含むは医療費の助成を受けることができます。詳しくは受給者に郵送する案内文書をご確認ください。事実婚の人は対象となりません。また、所得制限などの一定の要件があります。児童扶養手当、および一人親家庭医療費助成に該当すると思われる人は、問い合わせ先にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援課、電話221141、各支所総務住民課。知らない人は損をしているかも。市が実施する特定健診や、がん健診を受けると、様々なサービスが受けられます。健診の勧め応援点。健診時に配布するチラシを持参することで、次の店舗や施設でドリンクやデザート、入浴割引などのサービスが受けられます。サービス内容については、健診時に配布するチラシや市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが載っています。有限会社アイム、愛の手福祉タクシー、居酒屋割烹アルピナ、ごちそう屋1号、うどん屋、AB ステーキ、恵比寿、焼肉カモン、和風味どころ、キタロウ、トンカツ&カレー、キャロット、焼き豚屋、空豚、お食事とお酒、コナミ、ハモ屋、割烹ルリキョウ、美味総称、シュカ、シンパチ寿司、株式会社スーパー細川、ダイハツ九州アリーナトレーニング室、谷嵐、農家レストランドーモンパティオ、 中間温泉、西谷温泉、八面山金色温泉、ふるさと海藻館八面山荘、ビストロボライユ、割烹丸清、新矢場温泉館もみじの湯、味どころ安兵衛、安らぎの里山国。検診の進め定期。検診を受けて、大分県信用組合、中津支店、耶馬渓支店、福沢通り支店で検診結果を提示することで、スーパー定期預金1年もの店頭表示金利に年 0.15% がプラスされます。地元のお店がお得なサービスであなたの健康を応援しています。問い合わせ先、地域医療対策課、電話629211。オール中津で盛り上げよう、不滅の福沢プロジェクト。このコーナーでは、不滅の福沢プロジェクトを進める皆さんの活動を紹介します。今回は、中津青年会議所と不滅の福沢プロジェクトの関わりについてです。中津青年会議所主催のイベントへの PR ブース出展。6月4日に行われたオール中津感謝祭2023でブースを出展し、PR を行いました。福沢諭吉先生の肖像画を使用したモザイクアート制作。福沢諭吉先生の肖像画を原画として使用するモザイクアートを制作し、市内の施設に掲出する予定です。インタビュー。公益社団法人中津青年会議所、2023年度理事長、白石隆三。中津青年会議所は、明るい豊かな社会の実現を目指して、日々活動を行っている団体です。私たちは、本年度70周年を迎え、改めて中津市には、食や自然、そして歴史などの様々な魅力があると強く感じる機会をいただきました。その中でも、福沢諭吉先生の唱えた実学の精神は、常に中津のことを考え、挑戦をし続ける我々の精神に合致するものだと感じ、不滅の福沢プロジェクトに携わらせていただいております。今後もその精神を忘れることなく、故郷中津のために邁進してまいります。問い合わせ先、観光課、電話629034。中津の産業力79。株式会社エスプールグローカル。基本情報。場所、中津市三甲幸1032、イオンモール三甲2階。電話03-6859-6563。企業 PR。日本全国の自治体のコールセンター業務や窓口業務などを受託する BPO、ビジネスプロセスアウトソーシング、事業を行っている会社です。私たちは BPO 事業を通じて、地域の課題は地域で解決するをミッションとしています。各自治体と包括連携協定を結び、地元にセンターを開設、2022年に中津市にコールセンターをオープンしました。地元の人たちを雇用することで、中津市の地域活性化を目指しています。事業内容、地域の人たちに長く安心して働いていただくため、当社のコールセンターは約8割が正社員雇用です。主な仕事内容は、オンライン窓口、みんなのスマド、スはカタカナ、窓は窓口の窓、エスプールグローカルが行っているリモートで行う窓口代行サービス。コールセンター業務、受電やパソコン入力といった事務系の仕事です。業務各センターでは、近隣の複数の自治体の業務を受託するとともに、民間企業向けサービスも行い、安定した運営を行っています。福沢記念館特集展示。お札になった昭和59年11月の中津を振り返る。8月5日土曜日から9月18日祝日、 時間9時から17時、入館は16時30分まで。入館料、高校生以上400円、中学生以下200円、未就学児無料。中津市歴史博物館で開催中の特別展、福沢諭吉とお札に選ばれた偉人たちにちなんで、福沢記念館ではお札に選ばれた当時の記念資料を展示します。令和6年、福沢諭吉は40年勤めた1万円札の肖像を交代します。お札になった40年前の記念資料から当時の中津市の様子に思いを巡らせてみませんか。展示物1、新1万円札登場記念入場券。大分鉄道管理局が発行した記念入場券。2、新日本銀行券発行記念メダル。大蔵省造幣局純銀製。3、新銀行券発行記念シール。財団法人印刷局徴用会が発行した記念シールなど。関連イベント、お札のスタンプラリー。中津市歴史博物館、福沢記念館の2館をめぐってスタンプを集めると、福沢諭吉先生のクリアファイルをプレゼント。問い合わせ先、福沢記念館、電話250063。中博灯籠屋、期間8月8日火曜日から9月3日日曜日。会場、中津市歴史博物館、開館時間9時から17時、入館は16時30分まで、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。中津市歴史博物館では、市内中学校美術部などが制作した大きな灯籠を展示します。期間中は毎晩灯籠を21時まで点灯し、博物館の外からガラス越しに灯籠の明かりと美しい切り絵を楽しむことができます。灯籠コンテスト。灯籠展示期間中、灯籠コンテストを開催します。各灯籠の QR コードからスマホで投票できます。1人1票。最も票の多かった中学校には賞金を授与。また投票した人の中から抽選で中津唐揚げセットなど市の特産品が当たります。開催期間中のみ投票可能。1日限定ナイトミュージアム。8月12日土曜日9時から21時。入館20時30分まで。館内のカフェ、かりん茶房で限定スイーツを販売。水星のソーダフロート。火星のミルクフロートを販売します。ラストオーダーは20時15分です。中博抽選会。次のいずれか一つでくじ引き、外れなしに参加できます。1、浴衣を着て来館。2、カフェ、かりん茶房で商品を注文。3、館内の写真を SNS にアップする。ハッシュタグ。中博灯籠屋。4、企画展、福沢諭吉とお札に選ばれた偉人たちを観覧、有料。問い合わせ先、中津市歴史博物館、電話238615。あなたは大丈夫？消費者トラブル注意情報、ボリューム123。20歳代が狙われている？遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意。事例、動画投稿サイトで広告を見て副業サイトにアクセスし、無料通話アプリで友達登録した。情報商材の購入が必要というので、約2000円の情報商材を購入すると、後日事業者から電話があり、詳細を説明するので予約をするようにと案内された。約束した日に事業者から電話で、アフィリエイトや動画配信サービスの仲介ビジネスで儲かる方法を教える。手っ取り早く儲かる約 200万円のサポートプランがあなたに合っていると勧められた。お金がないと断ると、貸金業者で借金する方法を教えるので、スマートフォンに遠隔操作アプリを入れるようにと案内され、指示に従った。電話で事業者から言われるまま、スマートフォンの操作を行い、勤務先について嘘の申告をするように指示され、2社の貸金業者から50万円ずつ合計100万円を借金し、指定された個人名義の口座に振り込んだ。残金は別の貸金業者で借金するようにと言われたが、借金の返済が苦しいので解約し、返金してほしい。20歳代。アドバイス。簡単に稼げる、儲かる、借金してもすぐに元が取れる、などと言われることがありますが、簡単に稼げるようなうまい話はありません。また、借金をすぐ返せる保証は一切ないほか、事業者に解約や返金を求めても、突然連絡が取れなくなり、トラブル解決が困難になる恐れもあります。遠隔操作によって、自分が望まない操作をされる恐れがありますので、遠隔操作アプリを安易にインストールするのは避けましょう。困った時は、中津市消費生活センターにご相談ください。今月の消費者問題法律相談、要事前相談。多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に弁護士が無料で応じます。日時、8月23日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所3階、市民安全課。問い合わせ、申し込み先、中津市消費生活センター、電話221120。8月のオレンジカフェ、認知症カフェのご案内。オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、物忘れが気になる人などが気軽に集まって、お茶を飲みながら談笑する場です。お気軽にご参加ください。8月の開催予定、日時、場所、料金、問い合わせ先の順に読みます。オレンジカフェ中津、8月5日土曜日、10時30分から12時、古川メディカルクリニック、豊田町、100円、高齢者相談支援センター、泉の園、電話629000。オレンジカフェ寄り道、8月8日火曜日、10時から11時30分、寄り道カフェ、大和座上野、100円、一般社団法人、心の音、電話279400。オレンジカフェ3校、8月17日木曜日、13時30分から15時、3校コミュニティセンター、3校成常、100円、高齢者相談支援センター社協、電話278877。オレンジカフェさわらび、8月23日水曜日、13時から14時30分、コミュニティカフェさわらび、大和座上野、100円、小規模多機能施設さわらび、電話331300。オレンジカフェ散歩、8月26日土曜日、13時30分から15時、特別養護老人ホーム、悠久の里、大和座長添、200円、特別養護老人ホーム、悠久の里、電話260760。オレンジカフェに参加したい場合は、事前に各問い合わせ先、または介護長寿課に連絡してください。問い合わせ先、介護長寿課、電話629807。情報ボックス。問い合わせ先、中津市役所本庁、電話221111。参考支所432050、本耶馬渓支所522211、耶馬渓支所543111、山国支所623111。8月の納期、 市県民税2期、国民健康保険税5期、口座振替が便利です。お知らせ6件。1、8月定例教育委員会、日時、8月18日金曜日13時30分から、場所、教育委員会室、サンリブ中津2階、傍聴を希望する人はお問い合わせください。問い合わせ先、教育総務課、電話224940。2、お盆期間中の死尿汲み取りについて。次の通り、死尿汲み取りをお休みします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。便装にはトイレットペーパー以外のものを流さないようにお願いします。社名、対応地域、休業日、電話番号の順に読みます。中津衛生企業組合、青色のバキューム車、中津地域、8月14日月曜日、8月15日火曜日、220593。有限会社中津清潔車、緑色のバキューム車、中津地域、8月14日月曜日、8月15日火曜日、240755。株式会社 VNT、黄緑色のバキューム車、三甲本屋場家、矢場家、山国地域、8月14日月曜日、542538。問い合わせ先、清掃管理課、中津市清掃センター内、電話324698。3、消費税のインボイス制度説明会、インボイス登録申請相談会のご案内、無料、要事前申し込み、定員各日12人、対象、事業所の人、期日、8月23日水曜日、24日木曜日、時間、10時から12時、13時30分から15時30分、場所、中津合同庁舎3階教養会議室、申し込み期限、各開催日の前日16時までに電話で申し込み、定員に達し次第締め切り、問い合わせ申し込み先、中津税務署、個人課税部門、電話223113、法人課税部門、電話223114、国税庁ホームページの QR コードが載っています。4、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。所有者不明土地問題を解決するため、不動産登記法が一部改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これにより、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要となります。詳しくは法務局ホームページをご覧ください。問い合わせ先、大分地方法務局登記部門、電話097-532-3342。ホームページの QR コードが載っています。5、戦没者及び原爆犠牲者を追悼する黙祷。戦没者及び原爆犠牲者の追悼と世界の恒久平和を記念して、次の日時にサイレンの水鳴を行います。サイレンに合わせて黙祷をお願いします。広島に原爆が投下された日時、8月6日日曜日8時15分、長崎に原爆が投下された日時、8月9日水曜日11時2分、終戦の日、8月15日火曜日正午、問い合わせ先、総合政策課、電話629031。6、令和5年度、狩猟免許更新のお知らせ、要事前申し込み。対象、令和2年度に狩猟免許を取得した人、または更新した人。期日、場所。1、9月1日金曜日、宇佐総合庁舎別館2階、大会議室。2、 9月5日火曜日、中津総合庁舎大会議室。料金。網漁免許、罠漁免許、第一種重量免許、第二種重量免許、各2900円。申し込み期間、インターネット、8月1日火曜日から13日日曜日。紙で申し込み、8月9日水曜日から22日火曜日。申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ申し込み先、県北部振興局、農産漁村振興部、森林管理班、電話 0978-320-0622。ネット申し込みの QR コードが載っています。講座教室講習会14件。1、第2回消費生活市民講座。部前提一問会と中津東高等学校マーケティング部が悪質商法の撃退法を落語で楽しく教えてくれます。日時、8月7日月曜日、13時30分から15時。場所、市役所3階大会議室。問い合わせ申し込み先、中津市消費者生活センター、電話221120。2. 中津市民病院外来糖尿病教室。無料、要事前申し込み。対象、糖尿病患者及びその家族。市民病院以外で治療中の人も参加可能。期日、8月9日水曜日、23日水曜日。定員、各日10人。時間、いずれも13時30分から14時。場所、中津市民病院2階多目的ホール。内容、学習会、糖尿病の合併症について、フットケア。講師、長松さやか、お家あき、中津市民病院、糖尿病看護認定看護師。申し込み期限、各開催日の11時までに電話で申し込み。問い合わせ、申し込み先、中津市民病院、電話222480。3、小学生夏休みプログラミング講座、無料、要事前申し込み。小学5、6年生を対象に、スクラッチを利用して、ゲームやアニメーションを作成し、プログラミングの考え方を学ぶ講座です。日時、8月17日木曜日、10時から12時、14時から16時のどちらか。場所、中津情報プラザ2階研修室に。定員、先着各20人。申し込み期間、8月1日火曜日から8日火曜日。問い合わせ申し込み先、中津情報プラザ。電話221122。平日10時から17時。4、健康教室。無料、事前申し込み不要。定員50人。日時、8月19日土曜日、13時15分から14時。場所、川島整形外科病院1階原神堂ホール。演題、訪問リハビリについて。講師、中野達也氏。川島整形外科病院理学療法士。問い合わせ先、川島整形外科病院事務局。電話240464。5、ダイハツ九州アリーナ開催教室。1、体の歪み測定会、要事前申し込み、定員25人。日時、8月24日木曜日、10時から19時。料金2000円。2、歩行姿勢測定会、要事前申し込み、定員25人。日時、8月24日木曜日、10時から19時。料金500円。場所、ダイハツ九州アリーナ。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。測りやすい服装でお越しください。スカート不可。また、体育館シューズがあればお持ちください。 問い合わせ申し込み先、ダイハツ九州アリーナ、電話536700、6、泉の園、講座、講習、要事前申し込み、定員10人、各単吸引等研修中津校、スクーリング12回、期間、9月6日水曜日から11月22日水曜日、受講料62,420円、申し込み期限9月1日金曜日、終了後受講費用の 20% 還元、雇用保険対象者、問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター泉の園人材育成研修センター、電話231616。 7、リードクライミング利用者認定講習会、要事前申し込み、ダイハツ九州アリーナに設置しているリードクライミングウォールを利用するために必要な利用者認定講習会を実施します。対象、高校生以上の人、高校生は保護者同伴。日時、8月20日日曜日、9時から10時。場所、ダイハツ九州アリーナ。定員5人程度。定員に達し次第締め切り。料金2500円。保険テキスト代込み。道具は無料で貸し出し可能です。動きやすい服装でご参加ください。申し込み方法、山岳協議会ブログから申し込み。山岳協議会ブログの QR コードが載っています。申し込み期限、8月12日土曜日。問い合わせ先、中津市山岳協議会。電話、090-1519-0514。8、令和5年度第1回青年貢献セミナー。無料、要事前申し込み、定員50人。青年貢献制度は、認知症の人、知的障害のある人、精神障害のある人などが安心して生活できるように、法律的に保護、支援する制度です。青年貢献制度の基礎知識を習得し、実際の青年貢献人などの実務について、一緒に学んでみませんか？対象、市内在住、または市内企業に従事する人。日時、8月26日土曜日、13時から15時。場所、教育福祉センター。演題、青年貢献人等の仕事について。申し込み期限、8月22日火曜日。問い合わせ申し込み先、社会福祉協議会。電話、232095。9、山国山村塾第98回講演とフリートーキング。無料、事前申し込み不要。日時、8月27日日曜日、13時30分から16時50分。場所、山国社会福祉センター、バス便あり。内容、1、東大生が上級職公務員を敬遠する理由。新海正勝氏、前市長。2、中津に来て感じたこと、新海恵子氏、前市長夫人。3、参加者平等の自由談話会。問い合わせ先、山国山村塾。電話、622030。10、豊前地域職業訓練センター、職業訓練のご案内。講座名、訓練期間、定員、受講料、別途テキスト代の順に読みます。調理師、学科、8月26日土曜日から9月10日日曜日、土曜日開講、計5回、30人、29,330円。ワード実用、9月4日月曜日から15日金曜日、月、水、金曜日開講、計6回、20人、8,370円。デジカメと画像処理、9月5日火曜日から21日木曜日、火、木曜日開講、計6回、20人、8,370円。 アーク溶接特別教育、9月13日水曜日から15日金曜日、20人、15,700円。固定式クレーン運転特別教育、9月21日木曜日、22日金曜日、20人、7,330円。フォークリフト運転技能講習、9月25日月曜日から28日木曜日、20人、2,900円。大型特殊免許証あり、または33,000円、普通免許証あり。場所、豊前地域職業訓練センター。問い合わせ申し込み先、豊前地域職業訓練センター。電話821511。11、多文化に生きる子どものサポートネット、合言葉。愛と言葉の間にハートマーク。無料、要事前申し込み。対象、市内で生活している外国人の子供とその家族。内容、文化体験、日本語学習サポート。日時、8月20日日曜日、10時から12時。場所、教育福祉センター。問い合わせ申し込み先、社会教育課。電話、629012。12、第12期福沢経営塾、要事前申し込み、定員15人。経営の考え方や行動とその意味を裏付ける理論を学び、実践とリーダーシップ理論を体感し、他ではできない貴重な経験を積むことができます。期日、9月19日火曜日、10月17日火曜日、11月14日火曜日、12月19日火曜日、令和6年1月23日火曜日、2月27日火曜日、3月19日火曜日、4月23日火曜日、5月21日火曜日、6月18日火曜日、7月23日火曜日、8月20日火曜日、全12回。場所、中津商工会議所3階大ホール。受講料12万円。申し込み期限8月31日木曜日。問い合わせ申し込み先、中津商工会議所。電話222250。13、ポール&ストレッチ教室、要事前申し込み、定員10人。背骨や体の歪み、猫背改善、姿勢矯正を目指していく教室です。肩こり予防、腰痛予防にもおすすめです。日時、毎週金曜日14時から15時。場所、ダイハツ九州アリーナ。料金、1回880円、5回3300円、10回6600円。持ち物、飲み物、動きやすい服装、マット。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。問い合わせ申し込み先、ダイハツ九州アリーナ。電話536700。14、サッカー教室、無料、要事前申し込み、定員60人。大分トリニータスクールコーチから直接指導を受けられるチャンスですので、ぜひお気軽に参加ください。対象、小学生、保護者同伴。日時、9月3日日曜日、10時から11時30分。場所、Dアクトスポーツパーク長添。持ち物、帽子、タオル、飲み物、動きやすい服装、スパイク不可、サッカーボール、当日貸し出し可能。ウェアやシューズの貸し出しは行いません。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み期限、8月24日木曜日。ネット申し込みの QR コードが載っています。問い合わせ申し込み先、体育給食課。電話629013。試験2件。令和5年度大分県警察官高校卒業程度採用試験。試験日、 9月17日日曜日、申し込み期限8月17日木曜日。詳しくは大分県警察本部ホームページをご覧ください。ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、大分県警察本部、電話0120-204-110、中津警察署、電話222131。2. 海上保安大学校学生採用試験。試験日、10月28日土曜日、29日日曜日。申し込み期間、8月24日木曜日から9月4日月曜日。受験資格など、詳しくは人事院ホームページ、採用情報ナビでご確認ください。ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、大分海上保安部管理課、電話0975210112。募集4件。1、おしどり賞の表彰希望者募集。対象、婚姻の日から50年を経過、昭和48年9月1日までに婚姻し、これまでにおしどり賞の表彰を受けていない夫婦。申し込み方法、介護長寿課、各支所、総務住民課に用意している推薦書に記入し、提出、またはインターネット。ネット申し込みの QR コードが載っています。申し込み期限、8月18日金曜日。問い合わせ先、介護長寿課、電話、629807、各支所、総務住民課。2. ハロートレーニング、9・11月受講生募集、受講料無料、9月受講分、訓練期間、9月1日金曜日から、令和6年2月28日水曜日、募集コース、電気システム課、ものづくり溶接課、申し込み期限、8月3日木曜日。11月受講分、訓練期間、11月1日水曜日から令和6年4月26日金曜日。募集コース、機械、CAD オペレーション科、建築 CAD、リフォーム技術科、設備技術科、電気システム科、ものづくり溶接科。申し込み期間、8月21日月曜日から10月5日木曜日。場所、ポリテクセンター大分、大分市。説明会を8月22日火曜日に、見学会を8月3日木曜日、8日火曜日、29日火曜日に行います。問い合わせ申し込み先、ポリテクセンター大分、電話0975298615。3、タケノコ生産竹林学校、受講生募集、無料、要事前申し込み。内容、タケノコ生産竹林管理の知識、技術講習。期間、9月下旬、10月中旬、3月下旬、計3回。場所、ひじ町、豊後高田市、現地集合。定員40人、申し込み多数の場合先行。申し込み方法、受講申し込み書を窓口、またはメールで提出。受講申し込み書は、県北部振興局、林業木材椎茸班窓口、または県庁ホームページに掲載しています。申し込み期間、8月1日火曜日から31日木曜日。内容、場所、研修日は、講師の都合や天候などにより変更することがあります。問い合わせ申し込み先、県北部振興局、林業木材椎茸班、0978-320622、メールアドレス、a16060@perref.oita.lg.jp。 4. 市営住宅入居者募集、 及び抽選会のお知らせ、申し込み資格、県市民税などの滞納のないこと、公営住宅法に定める収入基準に該当していること、マイナンバー制度により省略できる書類があります。詳しくはお問い合わせください。募集予定住宅、市営住宅、榊原住宅、上女水住宅、サビア堂住宅、長山住宅、成常住宅、後田住宅、小野住宅、池部住宅、宮の馬場住宅、戸原住宅、特定公共賃貸住宅、八幡住宅、野地住宅、庄司住宅、アーバンハイツ曽木団地、アーバンハイツ曽木通住宅。申し込み方法、市営住宅管理センター、各支所農林建設課窓口で申し込み。申し込み期間、8月1日火曜日から15日火曜日。8月1日火曜日から県住宅供給公社ホームページに募集予定住宅を掲載します。県営住宅については、県住宅供給公社、県北駐在所、電話222365にお問い合わせください。抽選会日時、8月29日火曜日14時から、抽選会場所、市役所3階大会議室、問い合わせ申し込み先、市営住宅管理センター、電話539100、各支所農林建設課、催し物7件、1、日の出町夜市、子供縁日や屋台、キッズダンスや子供太鼓、バンドや盆踊りなど、様々なイベントを行います。日時、8月5日土曜日16時から21時。場所、日の出町商店街。問い合わせ先、日の出町地区商店街協同組合。電話、221749。2、とうとう夏祭り。内容、ミッチーモノマネライブショー、打ち上げ花火ほか。日時、8月5日土曜日。17時15分から20時50分、場所、TOTOサニテクノ株式会社、本社、中津工場グラウンド。問い合わせ先、TOTOサニテクノ株式会社総務課、電話321111。3、大分県立日田高等技術専門校、令和5年度第1回オープンキャンパス、無料、事前申し込み不要。日時、8月20日日曜日、10時から12時。内容、概要説明、校内、実習場見学、訓練実習、プレゼンソフト操作実習、ガーデニングコモの制作から一つ体験。個別相談、問い合わせ先、大分県立日田高等技術専門校、電話、0973-220789。4、スポーツクライミング体験会、要事前申し込み。小学生以上の人を対象に、ボルダリングとリードクライミングの体験会を行います。日時、8月20日日曜日、10時から11時30分。場所、ダイハツ九州アリーナ。定員10人程度。定員に達し次第締め切り。料金、一般1000円。小学生から高校生800円、保険代込み。道具は無料で貸し出し可能です。小学生は親子で講習を受けてもらいます。中学生以上はトレーニングルーム利用者カードが必要です。高校生以下は保護者の同意、同伴が必要です。持ち物、室内履きの運動靴、動きやすい服装。申し込み方法、山岳協議会ブログから申し込み。山岳協議会ブログの QR コードが載っています。申し込み期限、8月12日土曜日。問い合わせ先、中津市山岳協議会。電話、090-1519-0514。5、県指定無形民族文化財北原人形芝居ワークショップ。無料、要事前申し込み。人形の仕組みや操作法について学んでみませんか？ 対象小学生以上。日時8月27日日曜日13時から14時30分。場所中津市歴史博物館。定員先着20人。申し込み開始日8月1日火曜日。問い合わせ申し込み先中津市歴史博物館。電話238615。6、令和5年度第2回自死遺族の集い、無料、要事前申し込み。ご遺族の心のケアを目的として集いを開催します。対象、大切な人を自死で亡くされたご遺族。日時、9月6日水曜日、14時から16時、受付13時30分から。場所、大分県心と体の相談支援センター。申し込み期限、8月30日水曜日。問い合わせ申し込み先、県心と体の相談支援センター、電話 097-541-6290。 7、シルバー人材センター出張入会説明会、無料、事前申し込み不要。中津市シルバー人材センターでは、市内在住の60歳以上の健康で働く意欲のある人を対象に、次の通り出張入会説明会を開催します。日時、場所の順にお知らせします。8月22日火曜日、13時30分から15時、山国支所2階会議室。8月23日水曜日、13時30分から15時、耶馬渓支所第1会議室。8月24日木曜日、13時30分から15時、本耶馬渓支所多目的集会室。10月17日火曜日、13時30分から15時、山国支所2階会議室。10月18日水曜日、13時30分から15時、耶馬渓支所第2会議室。10月19日木曜日、13時30分から15時、本耶馬渓支所多目的集会室。入会を希望する人は年会費3000円、保険料込みが必要です。問い合わせ先、公益社団法人中津市シルバー人材センター、電話244567。3、8月日曜休日救急当番に。内科診療時間9時から17時。6日田中医院328567上野。6日津田見診療所542035耶馬渓町大野。11日各小児科240598中戸の町。13日各内科循環器科医院260432湯屋。20日古川メディカルクリニック244160豊田町。20日山移り診療所552068耶馬渓町山移り。27日末広医院236577沖大町。外科診療時間9時から17時。6日梶原病院222535中戸の町。11日南整形外科クリニック220241都の町。13日和田胃腸科内科クリニック236565牛神。20日大谷クリニック851182沖大町。27日大堀脳神経クリニック233865豊田町。歯科診療時間9時から17時。6日、篠島歯科医院622125山国町森座根。11日、原岡歯科医院238241長添。13日、大堀武歯科医院245573恵比寿町。20日、岩水歯科クリニック244118相原。27日、福原歯科医院543748耶馬渓町柿坂。救急告示病院、堺病院 22-0192中央町中津胃腸病院241632長添梶原病院222535中戸の町川島整形外科病院240464宮部中津脳神経外科病院322555福島松永循環器病院246060中央町中津市民病院222480下池長中津市民病院は紹介状が必要です。日曜休日救急当番医を受診する際は事前に症状などを電話で連絡してください。傷病によっては専門性がありますので、その際は適切な医療機関を当番医が紹介します。日曜休日救急当番医はやむを得ず変更することがあります。8月の催し物、期日、時間、催し物、入場料の順に読みます。中津文化会館、電話241155、6日日曜日14時から16時、会場13時30分、浦野バレエスクール第8回バレエ柄、前売り500円、当日300円増し。27日日曜日14時から16時、会場13時、中津市民吹奏楽団第38回定期演奏会無料。リルドリーム、電話232228。27日日曜日10時30分から15時30分藤間の会無料。みんなでトリニータを応援しよう、チケットプレゼント9月分、対戦カードリーグ戦、日時対戦カードの順に読みます。9月16日土曜日未定、徳島ボルティス。9月30日土曜日未定、大宮アルディージャ。場所レゾナックドーム大分。座席数トリニータシート一般、各試合26席。応募内容、1試合につき1家族2席まで。中津市民であればどなたでも応募できます。申し込み多数の場合は抽選となります。また同一世帯内での重複申し込みは受け付けません。応募方法、希望対戦カード、申し込み席数、氏名、住所、必ず連絡がつく連絡先を明記し、ファックス、メール、持参、インターネットでご応募ください。ネット申し込みの QR コードが載っています。応募期限8月14日月曜日。当選者には試合日の1週間前を目安に連絡します。問い合わせ申し込み先、スポーツ協会事務局、体育給食課内、電話629013、ファックス221492、メールアドレス taiikyukyuSYOKU@citynakatsu.lg.jp。 アートスペース中津、8月の展示、小畑記念図書館正面入り口壁面、火曜日休館。1、内容書道作品展、期間8月2日水曜日から14日月曜日。2、内容鶴井ジュニア著作展、期間8月16日水曜日から28日月曜日。3、内容クレイアート作品展、期間8月30日水曜日から9月11日月曜日。問い合わせ先、アートスペース担当、中津市歴史博物館内、電話238615。我が家のアイドル、大下玲さん、草野由衣さん、能見杏さん、宇都宮大樹さん、宇都宮音羽さん。我が家のアイドルは随時募集中。申し込みの QR コードが載っています。学芸員の一押し、16、特別展、福沢諭吉とお札に選ばれた偉人たち、開催記念、展示資料紹介リレー、2回目。板垣退助所用ルイ・ヴィトントランク。明治15年、 板垣退助が欧州視察の際に、ルイ・ヴィトンのパリ本店で仕立てたと言われるトランクです。当時の板垣は、板垣シスとも自由はしせず、で有名な岐阜遭難事件にあったばかりでした。このトランクは、日本人が購入したルイ・ヴィトンのカバンで現存する最古のものと言われています。上部に、板垣、ローマ字の印字があります。洋行で板垣が購入した大量の洋書が入っていたのでしょうか。高知市立自由民権記念館北区のルイ・ヴィトン社製トランクの写真が載っています。問い合わせ先、中津市歴史博物館、電話238615。大事、中津は私が書きました。木崎愛子さん、日田小6年。令和4年度人権兵庫優秀作品、助け合い、支え合いが人の愛。つなぐ、中津市長奥塚正則、命のために。7月の豪雨、福岡県から大分県にかけての線状降水帯の発生によるものです。被災翌日、現場を回りました。平成24年の1週間おきで2度にわたる九州北部豪雨の襲来時を思わせるような光景で、自然の猛威を思い知らされました。お一人が亡くなられました。ご冥福をお祈りします。被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。この10年ほど、集中豪雨はいつどこを襲うかわかりません。気象庁も予報で、数十年に一度の経験したことのないような雨という表現がたびたび使われる気象状況が生じています。このような場合、豪雨前の安全な場所への避難が最も大切です。ただ、予報は外れることもあり、人間の心理には今までの経験から自分のところは大丈夫だろうと希望的に考える傾向があるそうです。最悪に備え、最善を尽くすが行政の行動原則です。気象庁から各種警報が出ると、最悪の場合を想定し、行動するよう対処します。まずは、人命第一。避難所を開設、避難指示など、適切な対応を市民の皆様にお伝えします。大事に至らず、いわゆる空振りになることもありますが、今回のような豪雨の場合、避難が命の損費を決します。山国町月の木の避難者の方は、生まれて初めて木が立ったまま流れるのを見た、とその恐怖を語ってくれました。市民の皆様には、豪雨時、逃げるに勝る方策なし、常に命を守るため、避難ファーストをお願いします。災害後は復旧・復興です。被災直後に災害救助法の適用を申請し、即日適用されました。被害状況を調査・把握し、災害に関するあらゆる事業の適用を図り、被災者支援と公共の災害復旧事業を進めます。堤防かさ上げなどの対策が効果を発揮したものの、線状降水帯が直撃した場合の内水氾濫、流域治水の考え方でさらに強化した復旧に全力を尽くします。掲載内容は変更・中止になる場合があります。以上で声の司法中津8月1日号を終わります。それでは次回の声の司法まで皆様お元気でお過ごしください。